さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、では、フォトスクランブルのスノーでございます。遅れはせながらツイッターにデビューしましたが、早くも十数人のフォローが来たんですけど、一体誰だかわからないんです。この人は誰って感じだったんですけど。
あ、そうなの？
いや、ね、メールをいただいてる方らしいっていうのはなんとなくわかる人もいれば、全くわからない人もいて面白い世界。
まあまあ、そうですよね。
まあ、来た人はとりあえずどんどんフォローしてるんですけど。
聞いてくださっててもメールまでっていう方は結構いっぱいいるので、意外と聞いてくださってる人がいらっしゃるので、やり取りしてると、まあ、メールの代わりに情報をくれたりしますからね、ツイッターで。
ああ、なるほどね。ISS が見えるとか見えないとかそういう話しか
はい、はい。ツイッターデビューしているので、ぜひフォローしてみてください。スノさんからカメラのつぶやきはないのかっていうのが、いずれ出てくるかもしれませんが。
はい。
ぜひフォローしてみて、いろいろ突っ込んでいただければと思います。はい。私はですね、普段 YouTube 見ないんですけど、そのツイッターから何か、何だったっけな、最初何だったんだろう、誰かのつぶやきからクリックしたら YouTube だったんですけど、そこから見始めたらなんかハマってしまいまして、今の今まで勤めていたんですが、もうやめようと思った瞬間に、YMO のトンプーの YouTube 動画が上がっておりまして、あ、これだけ見たらやめようと思ったら、なんか渡辺克実が出てるわ、矢野貴子が出てるわ、しかも若いぞこの人たちみたいな感じのを見てしまって、なんかそこからまた勢いづいて何本か見てしまいました。ハンスケと、
連休らしいんですけど、なんかあんまり連休らしいことをせずっていう感じで、なんかもったいないなと思ってる小関です。
はい。
はい。私はですね、ちょっと所用でバタバタしてたんですが、前回になるのかな、私ちょっとお休みを挟ましていただきましたので、スノーさんがですね、ちょっとボタンが調子が悪いということで、親指でオートフォーカスをされるというので、すぐさま私もですね、親指でオートフォーカスを取り入れてですね、ようやく間違えずに、とりあえず親指でフォーカスがロックできるようになった日々です。はい。
はい。そっか。親指ね。僕も、親指やってるんですが、もう、プレビューかけると、拡大ボタンになっちゃうので、拡大だか縮小だかになっちゃうから、あれがなければなーって、あれ切り替えるのないんですかね。
どっちです？マーク2。
あ、いや。
マーク3だっけ？
30 の方。マーク3の方はそのまま使えるから使ってないんだけど。
あ、そうです。30切り替えるのは、そうなんだ。拡大して、
プレビューか、撮影の時は別に親指 AF で OK なんだけど、撮ったやつをパッて確認しようと思ってプレビューかけちゃうと、拡大だか縮小のボタンじゃないですか、あそこって。
はい、そうですね、そうですね。
で、そこから撮影入るときに、そのプレビューを解除できないんですよ。
シャッターボタン半押しするとプレビューがすぐ解除できされますから。
シャッターボタンで解除される？
される、しない設定もあるけど、
それするで設定ってあるんだ。
確かあるはず。
あ、そしたら 30D まだいけるかも。
ちょっと調べてみよう。スタンファンクションに確かあります。40D はあるから。
あ、本当？
ありますね。
へえ。
確か。
え、じゃあ親指シフトにしててもプレビュー人差し指で解除できるんだ。
確かそう。僕のは何もしなくてもそうなってるんですけどね。
本当？
はい、あ、そう。いや、そうじゃないと撮影しにくいですよね、確かに。
すごいしにくい。あ、できるのか。で、ね、できるんだったら、また30使えるぞ。
ぜひ。
いや、もう、買い替えなきゃって、ちょっと、焦っていたんですが、ちょっと研究して、もうちょっと30引っ張ってみようかなと思います。はい、ということで、本題入る前にですね、メールをいただいているので、メールのご紹介からいきたいと思います。ぐっちさんからいただいております。皆様ぐっちでございますと、先日私自身の充電ということで、久しぶりにライブハウスに行って写真を撮ってまいりました。3200の増刊で撮影、スキャナーで読み込み中でございます。スキャナーも勉強が足りませんで、たどたどしい操作ですが、コツとでも言いますか、こうすると良いよとアドバイスがあればご教授願いますと、話は変わりますが、いよいよ来ました、世間を賑わす GW と言っておきましょう、そうゴールデンウィークです、私宅ではゴールデンワークといったところですな、ということで、と笑いが込み上げてくるぐらいに仕事が山積みですが、これまた楽しゅうございますと、今年の5月は我が町で、蔵王町で自転車のヒルクライムのレースがあるらしく、賑やかな5月になりそうですと。これもうあったんじゃないかな、この間なんかやってたような気がします。はい、うん、ヒルクライムだったのかな、ヒルクライムだ、あ、ヒルクライムだったかもしれないですね。まずは5月を無事生き延びなくてはと、前回のお話で出ておりましたが、何かの機会にお立ち寄りの際はこう言いかけくだされと。あ、そうだ。僕らがお邪魔してっていうような話をしたんですよね。行きたいんですよね、はい、本当ね。
はい。
みんなで行って、
グ
ッチさんを撮る。というところで、いずれお邪魔したいと思っておりますので、その時にはぜひお声掛けさせていただきたいと思います。追加メールで、スキャナーはエプソンの GTX700 でございます、ご教授よろしくお願いしますと、レジストリーのエラーというか不良というか、1年近く使用できませんでした。最近やっと自分で修正して使えるようになりました。マロウは開く前の花を乾燥させてお茶にします。ああ、ここから話違うのか。綺麗な青色ですが、レモン果汁やカルピスなどと混ぜると点々点と、何が起こるんでしょう。はい、すごい変わりようで驚きますと。私宅にはアップルミントが勝手に増殖中ですと、乾燥してミントティーにしようかと思います。乾燥したものを粉引きして粉末にしてアイスに入れたら夏の暑さを乗り切れそうですな。おお、これまたいいんじゃないですか。で、僕はミントアイス苦手なので、スノーさん向けかと。
はい、
ライブの写真はアメブロのブログに数枚載せようかと思います。明日以降になると思います。明日はいよいよ田植えですと。サワガニがいる田んぼです。はい、お、田んぼいサワガニいるんだ。
いるんですね。
食べようか逃がすか迷うところです。
食べちゃうんですか。
あのね、僕子供の頃のこのサワガニ食べましたよ。
え、美味しいですか。あ、まあ、そんな大きくないですよね、サワガニって。
うん、あのすごいこうトラウマになるような料理風景だったんですけど。
なんか想像つきます。
低速道路とか化した、元高速道路がよく見える蔵王町よりと。いうことで、ぐちさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう。これから大変なんでしょうね、田植えでね。
そうですね。
ただいまの方にもメールいただいてるので、明日配信のただいまの方でも、またご紹介したいと思いますが、これ、スキャナー、ご教授くださいって言うんですけど、アドバイス何か、
えー、っと
僕はキャノンドを使っていますが、うん、あんまりフラットベッドのちょっと古いやつなので、
うん、
まあ、あんまり良くないっていうか、とにかく読み込みスピードが遅くてですね、
お
う
お
う
お
うイライラするんですけれども、
おうおう、
とりあえずそこで、こう、画質を標準モードにしたら早いかなと思って標準モードでやったんですよ、ドライバーの方で。
うんうんうん、
そしたら、早いんですけど、えらいやっぱり、画質が悪くてですね、使えなかったので、
うん、
やっぱり時間はかかっても高速モードって、あ、高速モードじゃない、高画質モード、
うん、
っていうのがあれば、やっぱりそっちにするしかないっていう。
ああ、なるほどね。
話と、あと僕のは一応、ファイアワイヤーが使えるので、
うん、
USB よりファイアワイヤーの方がやっぱり早い。
うんうん
う
ん、はいはい。そりゃそうですよね。
はい。早いんですけれども、うん、それでも遅いですね。
あ、
う
ん、だから、なんか、焦ってやらないっていうことぐらいしか言いようがないんです
けど。そうか。スキャナーもでも、フィルムのスキャンって難しいですよね。
まあ、めんどくさいというところに尽きるんですけど、あとは、私、純正のスキャニングソフト使ってないんで、あれなんですけど、エプソンのスキャンって、自分でなんだ、一応プロフェッショナルモードとかで、細かい調整できるんですけど、細かい調整が微妙に反映されない。
そうなの。
結構ストレスが溜まるんですね。
へぇ、
で、なんかなーとか思って、
まあ、
かれこれ数年使ってないありさまでございます。
え、それはじゃあ、ソフトは何を使ってるの？
うちは今、ビュースキャンっていうソフトを使ってて。
え、有名なソフトなんですか？
有名ですよね。
もうかれこれ10年ぐらい使ってんのかな？
へ
ぇ。で、今は100ドルぐらいするんですけど、
ほう、
昔40ドルで買えて、
ほうほう、
その頃からずっとユーザーで使っております。
なるほどね。
どっちが使いやすいかっつったら100倍ぐらいエプソンスキャンの方が使いやすいんですけど、フィルムの性能は出しやすいんで。
なるほどね。
あとはお金に留めつけないんであればシルバーファストっていう、
うん、
ソフトが海外で出てて、
うん、
あれの方が素直なんじゃないかな。日本語版出てんだか出てないんだかよくわかんないですけど、
うん、
スキャナーに対応したソフトウェアっていうライセンスがちょっときつめで、
うんうん、
で1本の値段がちょっと張るんで、
うん、
誰にでもっていう風には言いにくいんですけど、
うん、
ソフトウェアの素性はすごくいいんで、
うん、
特にメガフィルム中心にやる人には評判いいですね、
うん、なるほどね、うん、基本的なところなんだけどさ、
はい、
あれってフィルムのスキャンの場合すごい拡大してスキャンとかしないとサイズがちっちゃいまんまじゃないですか。
あ、
で、ちょっとしたゴミ、ホコリとかがとダメでしょ？
ゴミと、フィルムの反り返りですね。その2点が一番きついんで、それをどうにかして抑えるっていうのが一番大事
です。ああ、反り返りね。
真ん中と端っこでピンとくるっちゃうんで。
なるほど。あれはなんか
諦めるすごい勢いでちゃんと拭いて綺麗にして、
うん、
でそれでもついたらもうしょうがないんで泣きながらちまちま撮るっていう。
あれはブロワーみたいなの飛ばすのがいいの？
そうですね、基本はブロワーで飛ばして、
うん、
あとはガラス面をクロスで拭いたりとか、
うん、
ペーパーで拭いたりとか、
うんうんうん、
けど、
なるほどね。
まあ、なんていうんでしょう、フィルムので引き伸ばしをするのと同じようなものなので、
ああ、そうかそうか。
僕は帯電防止手袋っていうのを、
うん、
とりあえず、気休めかもしれないです。使っています。
そうすると、フィルムとか、
まあ、
こうガイドにセットしたりとかしてる間につきづらいってこと
かなーっていう、かなりこうなんか神頼み的なところもあるんですけど、そうなんですね。でもまあほらラボとかだとやっぱり使うので、
うんうん、
やっぱりまああの一応堀内カラーさんのやつを使ってるんですけど、
反り返りはフィルムってだいたいスキャナー付属してるプラスチックのなんかガイドかなんかにパチンって挟むじゃないですか。
はいはい。
あれで反り返りって取れない時ってないですか？
あ、取れないですよ。
取れないですよね。
うん、作りしょ、うん、作りがもうねプラスチックだし。
うん。それはどうするの？
うちはキャリア作りました。
ああ、それ用に。
特にあの。というか 35mm についてはフィルム専用のスキャナーがあるんでいいんですけど、フラットベッドは基本的にブローニーから上しか使わないんで、ブローニーの幅に合わせてキャリア作って、でガラスで乗したりとかして。
へぇ、
うん、
あ、そこまでするんだ、やっぱり。
で、あとは、もうこれでも我慢できない場合は、あの海外からキャリア買ってきて、っていう手もあるんです
へえ。ちょっと値段しっかりしてるん
ですよね。うん、今、エプソン用に限って言えば、一番これがマシなんじゃないかって言われてるのが、うん、なんか海外のもであってですね、うんうん。で、最近並行輸入してくれる業者さんが日本にも出てきたんですけど、
うん、
それでも1本1万ちょいするのかな？
1 万
で、自分、自力で、あの、ペーパルかなんか使って輸入したとしても、やっぱり、送料込みで100ドル弱ぐらいになるんで、
微妙なとこや。
ちょっと勇気がいる。
そうですね。
なるほどね。じゃあ、その安心量的なところで代行されてるところを使うっていうのは、十分ありなんだ。でも1万か。
うん。
そのちゃんとしたのをエプソンがつけてくれればいいんですよね。
まあ、今、現行の970とか820とか、あの辺になると随分改良はされてきた。
ほうほう。
と、エプソンの担当者の方がおっしゃっておりますが。
そうなんだ。
ただやっぱりどうしてもあのコストの兼ね合いがあるんで、そんなに作りしっかりしたものって作りにくいんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、で、だからコストの許す限りで一番マシなものっていう風な作り方になるんで。
ああ、なるほどね。うん。そっか。まあ、スキャンもなんかね、せっかくプロフェッショナルな小関さんなので、いろいろと
今でもなんかこれっていう機能はないですよ、うちも。
あ、そうなの？
うん、ネガに関して言えば特に。
おお。
毎回毎回フル、フィルム通すたびに、あ、こういう手が使える、ああいう手が使えるとか言って、
ほ
う
ほ
う、毎回いろいろ試行錯誤してますからね。
ああ、じゃあやっぱりその。
そうですね、最初にフィルムスキャナー買ってからもう早いん、フィルムスキャンするようになってから十何年経ってますけど、
その都度試行錯誤みたいな感じなんだ。
はい、
奥深そうですよね、スキャンもね。はい、ということで、いつか、スクランブルのみんなでグッチさんの写真を撮りに行きますのでぜひ、気長にお待ちいただければと。で、まあ、どんなんなんでしょうね。なんかこのいろいろとマロとかアップルミントとかいろいろお話をいただいておりますが、アップルミント、はい、ミントティーはスノーさんのミントアイス好きなんだよね。
あの今のところ、そのあ、これもともとグッチさんがスノーさん、その後ミントアイスをいろんなものにぶち込む話は進化がありましたあのちょっと今ミント系から離れてまして、何、うん、だっけな、キャラメルチョコチップアイスっていうのがありまして、
うん、
あのシリーズ、
うん、
それをコーヒーに入れるとですね、
うん、
キャラメルマキアートになるとか言って喜んでいるんですけど、紅茶に入れてもそれもいけました。
そうなんだ。
キャラメルこれからまあちょっと、
はい、
やっ みたいと思います。
はい、ということで、まあ、ちょっとこれから大変な時期になるかと思いますが、頑張っていただければと思います。私も、ゴールデンウィークというよりはゴールデンワークな時期になっております。頑張って生き延びていきたいなと。生き延びれるかどうかちょっと怪しいもんですが、頑張っていきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。ということで、辰美さんじゃないや、ぐっちさんありがとうございました。辰美さんはこれからです。辰美さんからもいただいております。スノーさん、ハズキさん、小関さん、高野さん、ミリさん、こんにちは、辰美です。ということで、世間は連休ですが、いかがお過ごしですか。今日は神さんがコミケに出かけてしまっているので、それならば我々もということで相談して、子供たちと一緒に愛知牧場まで行ってきました。この牧場では牧場という名がついていますが、所詮レジャー中心の施設で、体験で牛の乳搾りや乗馬が楽しめるところですと。娘は根っから動物好きですので喜んで賛成してくれました。さてカメラの話、スノーさん出先で 40D の故障で大変だったとのこと、さっきの 5D と連続でお仕事を出費、はい、大変ですねと、はい、実は私もということで、今日まずは出かける直前にバッテリーを交換しようと D200 のバッテリーグリップから、出そうとしたのですが、非常用に乾電池も詰められるように乾電池ケースも入れてみようとしたんです。しかし乾電池ケースやバッテリーそのものは問題なかったんですが、ピンという音がしてバッテリーを、クリップに固定する爪が折れてポロッと取れてしまいました。
うわ、あら、
結局バッテリー2本セットでは使えず、いつ修理に出したものかと悩んでおります。どうもカメラの故障はスノーさんとシンクロするようですと。これもネタになっちゃいますねということで書いてくださっております。続いて撮影のマナーの話。今日現地で、娘がヤギに餌をあげようとしている場面を撮影しようと、カメラを構えたところ、隣から年配の男性に話しかけられました。無視してもよかったのですが、私のカメラについて根掘り葉掘り熱心に聞かれるので、当たり障りなく答えていたのですが、さすがにシャッターチャンスを逃しまくりで撮影になりませんでした。ゴルフや釣りでも周りで音を立てることを、立てたりするのはご法度なんですが、全くお気づきではないようで、自分の趣味にだけ気がいっているご様子、これには困りましたと。スクランブルでは時々マナーについて話されていますが、また折を見て、まとめてマナーについて取り上げていただきたいですねということで、自分そんなことをしてないか改めて自問自答しましたということで、辰巳さんの方からいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
辰巳さんの、ニコンも、
はい、
故障と。
そんなね、そんなところ折れるなよっていう言いたくなりますね。
こう爪が折れちゃう系はちょっと悲しいものがあるよね。
そうですね。そうなんですね。
うん、そうですね。
僕のザクティもバッテリーをその爪が、あの雨がダメになって、爪はあるんだけど、
うん、
爪のあれ、あの爪の意味をなしてないんで、
うん、
あ、はいはいはい、なので、うん、ちょっと消しゴムを削ってそこに詰め込んでこうバネの代わりにしてリアに止めてます。
あ、そうなんだ。応急処置的なものが、
はい、まあ、そうですね、
あちこちにあるのね。
はい、
なるほどね。まあ、あとこのマナーの話ですが、これ どんな感じかがちょっとよくわかんないからなんとも言えないけどね。
まあ、よくある話、僕は結構、まあ結構でもないですけど、やっぱりあります、
ね。
まあ、あの、一番嫌なのは、自分のカメラの自慢話に持っていくのが一番嫌なんですけど、自分の、その方のね。
あんまりでもないな、俺、そう。うん。
まあ、話しかけられやすいタイプの人と、そうじゃない人が、うん、これは本人の問題かもしれない。いや、
今思ったのは、
うん、
なんだ、言う？ニコン、キャノンの中級機を持って歩くと大体なんかややこしいことになるんじゃないか、仮
説。ほ
ん
と？
あニコン。
わかりやすい記号になんですよね、ある意味ね。で、声かける人も話振りやすいし、例えばそれの人が、東ドイツの中盤のペンタコンとか担いで歩いてても、なんだかよくわからない銀色のカメラを持っているんで終わっちゃうんじゃないですか。それがライカ、ハッセル、ニコン、キャノン、そこいらで行っちゃうと、なんか生地自分の知識で話せちゃうんで、で、ややこしいことになるんではないかと、いう、今、ちょっと今浮かんだ仮説なんで全然こう裏付けがないんですよ、ね。っていうのは私 DP2 持って歩いてたりとかしますけど、
うん、
カメラについて話盛り上がらないですよ。うん、話しかけたまに何それ持ってんのって言われて、うん、ヤシュのコンパクトってふーんって終わりますから。
わかんないやって。
わかんないでしょうね。わかんないって終わっちゃうんで、
うんうんうん、
多分そういうのはあるんじゃないかな。
まあなるほどね。そっか、それもあるかもしれないですね。ニコンのカメラで D200 とか、
うん、
辰巳さんが持ってるような機種だとね、それどうですかっていう気になる方もいらっしゃるでしょうし、自分も
気になりやすいね、そういう要素はなんで、
うん、そうなのかもしれないですね。まあどうなんだろうな、まあ撮ってる最中にこう声かけられるとやっぱそれはちょっとね困ったもんだってなりますけど、
うん、まあ、うん、まあそうですね、
あ今
まあ、
うん、
あんまりだから写真撮ってる時に声はかけられたくないなっていう基本、
うん、まあまあそうですよね、
うん、
うん、まあどうなんでしょう、まあ僕はどうだろうな、はい、あんまりその声かけられること自体があんまりないけど、うん、何回かマークスリーぶら下げてたらいいの持ってんねって おじちゃんに声かけられて、
そう
はぁはぁって言ってる間に、でもその人の自慢話でもなかったけど、なんかそこから話盛り上がって少し話込んだりとかいうことは何回かありましたわ、うんうん、あでも僕はあれか、フラフラ何撮ろうかフラフラしてただけで、撮ってる時じゃなかったからあんまり気にならなかったかもしれないですけどね。まあちょっとそこら辺人の振り見て我が振り直せじゃないですけど、皆さん気をつけましょうというところで、はい、辰巳さんもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。で、今週の話題は伸び伸びになってしまいましたというか、私は結局ほとんど何もしていなかったんですが、スノーさんがですね 7D と 50D のテストの後編をブログを用意してくださいましたので、はい、いつでしたっけ、去年でしたよねこれ。
あの日付見たら11月のね、
うん、
何日でしたね。
お
去年の11月の、
はい、もう見事に半年経って、
はい、
ようやく出てきましたという感じで、とってもあのブログの写真を見るとですね、今の季節にはそぐわない写真になっておりますが、はい、そんな写真を見ながらお話をしていきたいと思います。
はい。
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
はい。はい、前回、どこまでやったんだっけって、ブログを見返して、復習してから、作り始め
た。はい。
はい。まあ、前回、とりあえず、室内で撮影して、うん、タウンステックとかで、撮影して、はい、オートホワイトバランスが随分違うんだねとかいう話が出てまして、うん、でまあ、犯人向けて、オートフォーカスですね、特にコンティニュアスで動くものを撮ったときにどこだっていうのをやってみましたというところで終わっています。
うんうん、
はい。で、まあ、これ、後半はどっちかというと自転車乗りに行ったっていう
乗る方が楽しかったって。
はい。なんか、自転車乗ってることしか思い出せない
そうなのか。
撮影データを見ながらですね、うん、これはこういうデータで撮ったのかとか、改めて、うん、一から練習なんで、勉強し直してる感じ。とりあえずですね、半助さんの、ね、うん、自転車で二人で走りっこしつつ、取りっこしつつっていう感じで、やってみました。
うん、
で、まぁ、7D なんですけど、やっぱり早い、駒感が早いから、
うん、
たくさん取れるんですよね。
うんうん、
当たり前じゃないんですけど、
うん、
なんで、ある程度間引いてちょっとこれ作ってますけれども、
うん、
まあ、このこんな感じで、
うん、
撮っておりますというのは、半助さんが撮っております、これは。
あ、まず最初はね、
はい、
スノーさんの、
はいはい、
走ってるシーンをですね、撮っておりますが、これ、
覚えてます。
ああ、なんとなく。うん、覚えてはおりますが、そうね、やっぱりこう自転車乗ってる人を撮るのってレース会場でしかないじゃないですか。まあイベントの時にそのイベント参加されてる方とか撮ったりとかするったこともあるにはあるんですけど、
はい、
基本的にですね、速度が明らかに違うので
、
ちょっとなんか難しかったですね
。なかなか寄ってこないね。
そうそうそう、あ、まだ来ない、まだ来ない。
すごい遠くからシャッターをしてるなと思ったんですよ、っていうことだったんです。
そっか、もうちょっと引いてから撮ってもいいんだと。っていうか、それは自分が走っても一緒だったと思うんだけど。
あ、
うん、その、
まあ、やっぱりね、
うん、
全然違いますよね、
うん。レーススピードとは全然違いますよね。多分倍ぐらいの違い。倍じゃ効かないのかな、うんうん、っていう感じなんですけど。まあ、でも、あれですね。結構安定して、ピントを合わせてくれてた印象があったので、楽ちんだなっていう感じはしましたけどね。
で、最初の一番遠いコマが、
うん、
実は遠い方が、まあ、AF って難しいので、
うんうん、
やっぱり背景に飲み込まれちゃうから、
うんうんうん、
どうか、一番最初のコマの方の拡大して、
うん、
したのが、上の一コマ目と、のやつの上というか、一、うん、コマ目の次のやつが拡大したやつなんですけど、
うんうん、
まあまあ悪くないっていうぐらいのピントが来てますね。
うん。うん、そっか、
ただ、
難しいのね。
外の方がまあ機械的には難しい、いろいろ背景と、うん、コントラストが似通っていたりすると、まあこの場合は僕がちょっとグレーっぽい服を着てるっていうのもあって、
うん、
どうなんだろうって。まあ背景明るいからあれなんですけど、ね、
うんうん、
まあまあ、このぐらい来てればまあまあ大丈夫かなっていう。
うん、
で、近寄ってきた時なんかはまあちゃんと来てるので、
うん、
半助さんのもうかなり近寄ってるよ、気合い入って走ったっていうやつも拡大しても、
うん、
まあすごいね、合ってきてるので、
うん、
あ、 新しいなとかっていいねって感じで、
うん、
はい、まあ普通にかってできるのを見ていただければ。で、エースエリアをは、ね、表示できるソフトウェアで、
うん、
イメージになっているんですけど、それでどんな風にエースが動いているのかなっていうのをチェックして、
うん、
もうファインダー、もうギリギリまで来て、ファインダーで追い切れなくなるところまで、
うん、
どんな風に動いているんだろうと思ったんですけれども、
うん、
ま、やっぱり面積の一番、こう、大きそうなところっていうのを選んで、
うんうん、
うん、面白いのは、こう、いくつか選んだり、1個になったり、また、っていう感じなんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
で、最後は、なんか、背中にあって、その後、全然関係ないところに、やっぱり明るいところに至ってるっていう、
うん。
を、
こう、ああ、なるほど。
うん。スケさんの体の影の部分よりは、背景の明るい方に行っちゃいました。
ああ、なるほどね。最後ね。
これ、AF がこう、複数、はい、なんていうの、色が変わってる、これ、実際はどこを選ぼうと、カメラさんはしてるんですか、これ。これ、これだけ。
これ全部。
全部選んでるんですか、これは。
はい、そう思います。ここは、フォーカスが、合う範囲ですという感じだと思います。
はいはいはい、あ、実際に合わせた場所じゃなくて、フォーカスが合う場所を表示してるという感じですか？
そうです。使いますっていう方。
あ、はいはいはい。
まあ、実際にそう、どこまでっていうのはちょっとわからないんですが。
この赤いところが実際ピント合ったところでしょ？う
ん、まあ、合ってるはずなんですけどね。
うんうん
うん。ただ、ほら、手に関して言えば、ハンスケさんの左手はちょっと前に出てきてる感じなので。
うんうんうん。
うん、まあ、そこがどうかっていうのがあるんですけどね。
おー、
うん、これ、体の真ん中は紐に反応したんですかね、
そうそう、そんな感じかもしれない。えらい細かい。
あー、なるほどね。
形で。やっぱ背景、まあ背景は明るいとどうしてもやっぱりそっちに行くんだなっていうのは。
うん、
まあ、そういう傾向はあるみたい。
でも、これは、あ、でも、そうなのかな。これ何ミリになってんの？だいぶ近くなってるからってことじゃなくて。
そうですね、あ、近くなってるから。まあ、そうかな。近すぎてフォーカスが合わないかもしれないですね。
ああ、それで後ろに逃げちゃってるの可能性もあるよね。
あります。
なるほど。
うん、
焦点距離は多分、だんだん焦点距離を200からだんだん短い方に持っていってるんで、100ミリ前後じゃないかと思うんですけど。
うん、
まあ、このレンズって最短でも 1.5 メートル。
うん。うん。そう、だから、レースなんかの写真撮ってても、やっぱギリギリまで切っちゃうと、やっぱ最後の1枚とか2枚とかは、うん、もう、映ってるけどボケてるっていうのは、ここありますからね。
それは、気合を撮影してるというわけではないんですね。炎の気合を。
ちょっとギリのところまで、こう、撮れればと思って押すんだけど、やっぱり近すぎとかっていう時は、やっぱボケちゃいますよね。
ああ、そうですね。
うん。そう、だからなんか結構、間際になってこう表情が変わってきて、ああ、もうちょっと近く、じゃなければみたいな時があるんだけど、もうその表情の時には近すぎて撮れてないっていうのは結構あったりします。
なるほど。
うん、
でも面白いですね。こうやってオートフォーカスのなんか奇跡みたいな感じで終えるっていうのはね。
うん、そうですね。まあ、うん、
この以前のやつ、これの前のショットとかもずっと追っていくんですけど、やっぱりいろいろですね、いろいろ考えてるっていうのが分かって、
あ、はい、
いろんな合わせやすいところにくるくる変わっていくのが見えて、面白いっちゃ面白いです
ね。へえ、そっかそっか。うん、
まあ、まあ、そんな感じで、うん、またちょっと半助さんがそれぞれ、
うん、
主に僕は自転車に乗るのが楽しかったんですけど。ただ結構、ハンスケさんが走ってるの撮ったとき、うん、速くて、
うん、
近づいてくるとやっぱり速くなるじゃないですか。最初の、走っていただいたやつ、あんまりうまく撮れてなかったんで、これは2回目に撮ったやつ。
ああ、そうなんだ。
撮ってます。
へー。なるほどね。
で、うん、50D の方も似た、同じように、やってみまして。
うん。
うんうん、まあ、悪くはないですね、50人のね。
うん。そう。
逆に2回目に撮ってるので、うん、こっちの方が慣れてたりする。
ああ、はいはいはいはい。
人間が、撮る人間が慣れてて、
うん、
もう悪くはなかった感じ。
そう、50D がね、意外に良かったんですよね。
あ、すごいすごい。なんかあれですね、結構、なんかシャープに。
はい。うん、まあ、ですね。まあ、ただ、コマ感が遅いんですよ。やっぱり、コマとコマの間が、
はいはい、
離れる感じはします、どうしてもね。
まあ、でも、50は、値段、でも、そんなに値段差がないんだよね。
ね
安かったら50も、まあ、結構ありかもと思ってみたんですけどね、使った感じ。ほんで、
はい。1コマ目がね、うん、やっぱ、遠いところの1コマ目はかなりボケてたのがちょっと、セブンディとは違う。
ああ、やっぱそこで差が出てるんだ。
あ、そこで差が出て
る。なるほど。
この一番下の方の、
ね。ああ、はいはいはい。あ、ほんとだ。後ろに行っちゃってますね。
後ろに行っちゃってるんで。
うんうんうん。
会い始めるのに時間かかるかなって
。ああ、なるほどね。
はい。あ、ちょっとこう、50人の時の方がだんだん日が陰ってきてて。
あ、条件はね、うん、悪くなってはきてましたね。
うん。
うん。
でも比較的、このシリーズのテストは、7D すごいですよね。
うん。
ああ、はい。
なんかちょっと軽い魔法にかかってますよ、私。はい。あの、ホワイトバランスといい、これといい。はい。
うん。いや、すごく安定してる感じがあってよかったですね。
そうですね。
ただちょっと今までの2桁のシリーズと操作系がちょっと違う感じがあったんじゃなかったっけ？なんか、ちょっとそこら辺が戸惑いがあったんだけど、50はね、そのまんま、あんまりそこら辺も変わってなくて、普通になんかそのまま使えちゃったんだけど、7はちょっとやっぱ違って、でちょっと慣れるのに時間かかるかなとか思ったんですけどね。まあ、ワンとも違うし、この2桁シリーズともまた違うし、ちょっと独特な感じにな
った。そうですね。 AF のエリアを切り替えるのに、うん、ものすごく説明書何回も読んでるなかなか分からなくて僕もプロス
でした。ああ。なんか、
モードによって使える AF のそのエリアが限られるっていうのも確かあったと思う、
ね。ああ、なるほどね。なんかそこら辺で、ちょっとね、では僕の場合だと、もし7変えたとしたら、30と7と1とってなると、持ち替えた時になんか戸惑いそうだなっていうね。
あ、はいはいはい。
慣れるまでね、うん。そんな感じがちょっとしましたけど。うん、で、まぁ、この、今までのやつは、まっすぐ、その撮影者に向かって、直線で走っていたんですが、スノーさんがぐるぐる回ってっていうことリクエストがあって、スノーさんの周りをぐるぐるぐるぐる回っていたんですが、これは何のテストだって言ってたっけ？
まあ、普通の望遠じゃなくて広角系のレンズで、
うん
まあ、28、70なんですけれども、
うん、
ズーミングを変えながら、
うん、
まあ、と被写体距離との距離も若干変わり、
うん、
変わりっていう、
うんうんうん
まあ、逆光もありなんで、
うん
いろんな条件がいつもっていうマスのことでやってみました。
ああ、なるほどね。
まあ、マニュアル、露出はマニュアルにしちゃったんで、
うん。
まあ、AE のテストにはなってないですけ
どね。うんうんうん。これはどんな感じでした？データ見て。
まあ、もう、これもね、そう、 50D と 7D それほど差はこれに関しては出なくて、
うん
うん、あの 50D も結構頑張っております。このすごい逆光のフレアバリバリ出てもちゃんと重なってますから、
うんうんうん、そこそこ
まあ、うん、まあどっちがいいとはちょっと言い難い感じでしたね。まあ距離近いんでね、
うんうんうん、なるほどね。
はい、
まあそっか、でもこれぐらいで距離がほぼまあ多少変わったりするにしてもだいたい円でぐるぐる回ってるから近い距離で捉えられる範囲で撮ってる自分にはまあ安定して撮れる感じはありますよね、
うん、まあ逆光の時にねどうなるからっていうのがなんですけど、
うんうん
うん、逆光でも大丈夫そうな感じなので、
うん、あ、これか。じゃあ、この一枚ね。
うん。じゃあ、このやつは両方とも、50式の方がよりひどい状況になったんですけど。
うん。
真っ白けれ、感じ。
それでもピントは合ってるの？
あ、50D も大丈夫でしたよ。まあ、フレア起きてるんで、ちょっとなんか、ふわって感じになってるんです
よ。まあでもあれでしたね、僕もここだけ、その前に量販店でちょっと触ってここだったのかな。まあこの2回でしかないんですけど、ここで撮っただけでもなんか明らかにいい感じっていうのが、この AF に関してはね、
はい、
もっといろいろと使い込んでみてどうなのかっていうのもあるんですけど、まあ周りで聞く評判もいいですしね、
もう
今となっては、
まあね、今のところね、
うん、これなんか悪い評判とかって聞きます？なんかいい話しか聞かないんだ
けど、今のところはなんか困ったっていうのは聞かない、いや聞かない、
うん
ね、え、
うんうん、やっぱ
ただあんまり持ってる人はあんまり見かけないです、ね、今んとこ。
あ、そうなの？
うん、うんとね、いやまああのこの間スクーリングの時には30人中まあ全部で60人ぐらいいたんですけど、うん、それぞれに1人ずつぐらいは行ったんですが、
うんうんうん、
まああのあとこの辺まあ、あの観光地なんで見てるとまだそんなに 7D っていう人はまだ見かけてないかな、
うん、あ、そう、
うん、
へえ、
まあ僕のあれですけどね、
うんうん、
ただ入学式の時とかやっぱり 5D マーク2と 7D っていう人もやっぱいました
ね、はい、なるほどね。いやー、なんかもうそろそろ行きたいところなんですが、これもうでもなんか買いは買いなんだろうねっていう気がしますよね。
そうね、
これ買って外れはないような気はするんだけど、
その初期ロットはちょっとね判定するまであれなんだけど、
うん、
もう半年経ってるし、
うんね、まあこれも買いでしょうねっていう感じはするんですが、なかなか手が出ずまだユーザーには慣れておりませんが、まあこのテストした時はねまだどうなんだろうなっていう半信半疑みたいなところもあったんですけど、これ使ってみた時のと、まあ後からどんどん入ってくる評判なんかに聞いてると、やっぱまあ買って正解なんだろうなって、こう早く買った人は良かったですよね、当たり、
うん、そうそう、
当たり機種だから早くに使い始めてる方がいいもんね、
うん
うん、はい、ということで、半年経ってからの公開となりました。もう みんな知ってるよっていう期待もあるかもしれないですけど、
ね、
うん、
あの下の2枚の夕日の写真はですね、うん、どっちが撮ったかわからないので、夕日の写真
いや、これスノーさんじゃないかな。
そうですかね、うん、なんかお互いに入ってこう割って、
ああ、高架下撮っちゃってましたからね、
あの撮影者不明というやつですね。
まあ2人のうちのどっちかっていうことで
多分スノーさんじゃないかな。でもこの引いてる木の真ん中のは僕も撮ったような気がするけど、僕のとこにあるような気もするし、多分スノーさんじゃないかな。はい、ということで、まあ、スタジオでの撮影と屋外での撮影、
はい、
やってまいりましたが、まあ、セブンはいいっちゅうな、まあ、分かっていたんですが、50が意外に検討したのがね、
そうですね、
うん、結構いいなぁとは思ってたんですけど、うん、
まあ、結構値段の差ありましたよね、5万円ぐらい差が、確か。
そんなにあったっけ
ような気がするんですけど、
5、6万ぐらい、
うん、ですよね、確か
ありますね、
うん、あ、そんなにあるのか。
今 50D のボディが9万弱ぐらいですかね、
うん、
8万9万ぐらいで、うん、7D になると 13C、 もうちょっとするか、
う
ん、まあ、量販店のあのあれだと、なんて言うんでしょう、ドットコム系だと
25
万とか、
あ、そっか、それぐらい差があるんだったらありかな、
うん、いや、だからそう思うとすごいなとは僕は思ったんですけど、
まあ、あの 7D、 あのこう写真をの出来上がりだけで評価するとあれなんですけど、実際に使ってみると、
うん、
AF のスーパーインポーズが明るすぎるとかね、
あ、
どうする、
あ、
はい、立っててどうかなっていうところは若干あること確かですね、
はいはいはいはい、
暗くなってくるとスーパーインポーズが明るすぎて、なんかもう見えかえって他のものが見えない
みたいな。そんなに明るいんだ
時もあります。あれ一応ね、明るさに応じていろいろ明るさ変えてくれるんですよ、明るさって。
へー、
なんか明るさを言ってね、
軌
道が変わるんですけれども、なんせ面積がでっかいじゃないですか、エリアの、で、ちょっと話をした話も出たんですけど、なんかもやしもんみたいな模様がいっぱい
はいはいはい、
自動なんだよ、拡張、AF エリア拡張とかやっとくと、いっぱい、出し物みたいなのがいっぱいで、周り中に出てくるので、すごく、見にくいって言えば見にくい。
そうね、
まあ、そんなもん、出さなくてもいいんですけどね。カスタムファンクションで消せるので。
これでも、この AF エリアが、このブログ載せてもらってる写真で、こう黒い枠が出てますけど、はい、ファインダー覗いてもこんな感じだよね、確か。
そうですね、うん、いっぱい黒い枠。
黒いのがしっかり、これぐらいはっきり見えるんだよね。
うん、そうなんですよね。
これがなんかね、ちょっと気にはなったような気が。
うん、
そう、一番最初、量販店で手に取った時に、すごい気になったのは、この AF エリアの黒いのがいっぱい、ちょっと、
うん、
鬱陶しい感じが。
めちゃくちゃくちゃ。
しましたけどね。
うん。
まあ、でも、どうせ買うならセブンなんだろうけど、手が出ないから50みたいなのもあるし。でも、うん、でも本当50は意外に意外っていうか、もうね、セブン見ちゃったら50なんて買えないだろうと思ってたけど、いやー、でもこんだけ使えるんだったら50もありっちゃありかな、みたいな。なんかね、こう、デジタルのカメラって消耗品なとこあるじゃないですか。
はい。
それ考えると、ねえ、ちょっと、そこそこのやつで、こう、買い替えていくっていう方が、 正解なのかなって頑張って背伸びしていいもん買っちゃって次ね、うん、買えないっていう、まあ、まさしく今の私はそうなんですけどもそれだったら、まあ、もう50にしてその次どんねある程度のところで買い替えサイクルみたいなのをちゃんと作っていく方法もう一つの手かなっていうちょっと悩まし
い
感じがしましたけどね、スノーさん的にはどうなんですか。
はい、あの僕はこれ 40D をキヤノンに持ってたんですよ。
あ、持ってたんだ。
で、あ、もうあの仕事があるので、ね、
うんうん、
代替もらい代替が出るから、
うん、
あ、これも完全にダメですねみたいな話で、
うん、
ちょっとシャッターの耐久回数見てきますって言って、
うん、
すぐ帰ってきたら、うん、帰ってきてですね、119,824 回ですとか言われて、もう、あの、10万回、10D は10万回までなんで、
うんうん、
もう、ちゃってますから、
うん、
可動部分のユニットですね、ミラーとか、シャッター、まあ、シャッター系、全部取っ換えることになるんですが、
うん、
まあ、2万円ぐらい見といてくださいって言われて、なんか、ガーンってなってるんですけど、そういう意味では、そこまで引く前にさっさと変えるべきだったっていう感じですよね。
あの、なんか、特別に独特ななんかこう、移りがして、それが手放せないという状況でなければ、買いやすい方がいいですよね。
そう
ね、難しいとこですね、その辺は。
そうなんですよね。そうか。で、一応それは修理なんですか。
あ、まあ、とりあえず修、あ、とりあえず見積もりくださいって言ってあります。
あ、そうなんだ。
勉強前だったので、勉強前だったんで、あの、そのまま、多分、あの、見積もりが出てくるのは連休後
でしょう。うんうん、
その時までになんか考えたとか考えようと
か。そっか。
で、あの、その見積もりの金額があまりにも高いと、やっぱりちょっと修理をやめてということに考えなければいけないって言いますよね。
それも、あの、なんかこう、下取りで、こう、金融株主も下取り出すのに、
はい。は
い、あの、いくつかポイントがつくじゃないですか。僕の場合はどうなんだろうって思うんですけど、
は
い、まあ、動いていけばつくから、
うんうん、
その額がね、
うん、
一応査定がこう上回らなければ、
うん、
直してもいいのではないかと思ってるんですけど。
ああ、なるほどね。
なるほど、はいはい。
そっか。
なんか、まあ、いい知恵が知ったら。この収録はあの時にはもう決めてるんですけど、本当なんかいい知恵があれば教えてほしいって感じ。
まずじゃあ。微妙な感じなの、うん、そのまま修理でもう一回使うか。
はあ、そうですね。まあ、元手が、ね、どっちにしろ元手が必要なので。そうそう。ポイントカードね、あの、あるところのポイントカード、これ、いくら溜まってんだろうっていうのが一つあって、ね。
うん、うん。
あ、はいはいはい。
これ、まあ、確かめに行ってないんですよ。
ああ、そうなんだ。ネットで見る
のこの3段の。ああ、いや、あの、妻のなので。
ああ、そうなんだ。
妻のなので。あの、妻と息子がこうゲームとかいろいろ家電製品を買ってた。
はいはいはい
はい。
とりあえずポイント貯めといてって頼んで、僕プリンターかなんか買うからって言ってたんですけど。そこのポイントを、あの、もらおうかと。画策してるんですけど。
なるほど。
はい。
ということは、何かしら行く可能性が高い感じ。
まあそうです。ない感じ。
ああ、そうなんだ。ええー。
はい。いや、でもそうしないと、仕事上差し支えがね。
そうだよね。
まあ直してもいいんですけど、直してこれほぼ新品っていうつもりで使ってもいいんですが。
うん。
いや、ちょっと、うん。見栄えの問題もあります。
おお。じゃあ、はい、近いうちに、何を、ゲットするのか、
はいはい、
できるかもしれませんね。
どっちかしかないでしょ。するかなとは思う。はい。
はい。スノーさんがどっちを買うのか、お楽しみにしていただければと思います。はい。ということで、お届けしました。もう半年ぶりじゃないな。半年にしてやっと出てきたテスト結果でございました。
はい。
はい。ということで、お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。 なんかこの時の写真と比べると絶対僕は腹周りがこう太くなっているような気がするん
ですけど。ご説明と。
はい、私はあのスノーさんがツイッターを始められたというのが本当は偽物ではないかとずっと疑ってた。
はい、ではまた来週。